今日は罪への傾向とダニエル8の14というテーマで、皆さんと共に考えていきたいと思います。私たちは救われるために何をしたらいいのでしょうか。第一ヨハネ 1-9 によりますと、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださるとあります。もし私たちが神によって清めてもらいたければ、まずはじめに自分の罪を認め、そして告白することであります。ところが、この神様に受け入れられる最初の条件、このことが今その理解において混乱が起こっているんです。自分の罪を告白するということ、罪とは何かということが今混乱して、この神様との和解の第一歩が混乱しているわけです。聖書の中にはたくさん罪について、聖句が挙げられておりますけれども、一見これらが互いに矛盾しているかのようにも見えるんですが、これは完全な、秩序のもとにあって、皆さんと共にちょっと整理して、いきたいと思うんです。アダムから受け継がれて来なかったもの、それからアダムから受け継がれてきたもの、この二つに分けて様々な聖句を分類していきたいと思うんです。アダムから受け継がれて来なかったものは、一言で言えば罪責と言います。罪の責任です。そしてアダムから受け継がれてきたものは、罪性、あるいは罪の性質、あるいは罪への傾向と言います。エレミア 31-30 には、人はめいめい自分の罪によって死ぬ。これは自分の犯した罪によって、その罪はその人に責任があるということであります。申命記 24-16、父は子のゆえに殺されるべきではない、子は父のゆえに殺されるべきではない、おのおの自分の罪のゆえに殺されるべきである、殺さるべきである。エゼキエル 18-20、罪を犯す魂は死ぬ、子は父の悪を負わない、父は子の悪を負わない、義人は義、義人の義はその人に帰し、悪人の悪はその人に帰する。エゼキエル 14-14、 たとえそこにノア、ダニエル、ヨブの三人がいても、彼らはその義によってただ自分の命を救い得るのみであると主なる神は言われる。こういう聖句は、罪の結果魂は、死ななければいけないということ、そしてこれが他の人に責任が移るのではなくて、その犯したその人が責任を負わなければいけないということ、こういうことを教えているんです。そしてそれは聖書に書かれていることですから、私たちはそれを受け入れなければなりません。しかし、このことと混同して、財政も親から子にはいかないという考え方が出て、今混乱が起こっています。エペソ 2-3、 また私たちも皆かつては彼らの中にいて、肉の欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であった。もう人間は生まれたその瞬間から、もう 遺伝しているんです。アダムからの罪がもう利己心がその人の性質となっているんです。詩編51の5、見よ、私は不義の中に生まれました、私の母は罪のうちに私をみごもりました。詩編58の3、悪しき者は胎を出た時から背き去り、生まれ出た時から過ちを犯し偽りを語る。イザヤ48の8、生まれながら反逆者。第一コリント2の14、生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。私たちは自分の経験で、聖句だけではなく自分の経験でも、自分は神様を知って悔い改めているはずであるのに、まだ罪が心に残っているということをよく感じておられると思うんです。このような2つの2種類の聖句、一方だけに偏って理解してはいけないんです。両方とも正しく受け取らなければなりません。救い主の一つの言葉を持って他の言葉を無効にしてはならないのです。出エジプト記20の5には、私を憎む者には父の罪を子に報いて3、4代に及ぼし、子供たちと書いてあります。子供たちが親の悪行の影響を受けることは避けられないが、その罪に預からない限り親の不義のために罰せられることはないと書いてます。在籍は親から子に遺伝するものではありません。しかし子供は大抵親の歩いた道を歩くものである。遺伝と手本によって息子たちは父親の罪に預かるものとなる。肉体的病気と対価ばかりでなく、悪い傾向、歪められた食欲、堕落した貧困が父から子へ、また3、4代と受け継がれる。この恐るべき事実は、人間が罪の道に歩くのを抑制する厳粛な力とならねばならない。先ほどの表に戻りますけども、少し脇道にそれて、私も詳しくはないんですけれども、神学者が説いたようなことを簡単に説明してみたいと思います。現在という言葉があります。このアダムから伝えられてきた罪という言葉の意味ですけれども、この現在説を唱えた人はアウグスティヌスといって、4世紀から5世紀の人だったんですが、それから約1000年ぐらい経って16世紀の時にカルバンという人が出てきました。この2人とも、アダムから受け継がれたものは在籍と在生の両方だと主張したんだそうです。これは私たちが考える罪の概念ではないんです。そしてこのカルバンから同じ世紀でありますが、少し経った後にアルミニウスという人が出てきました。彼の主張によれば、アダムから受け継がれたものは在生のみだと言ったんです。これが我々が考える罪の概念であります。そしてアダムから受け継がれてきたもの、つまり罪への傾向は罪なのかどうか、この点で意見が2つに分かれているんだそうです。つまり罪への傾向は罪なのかどうか、現在を信じないこのグループは、アダムから受け継がれてきたものは罪の傾向である、これは認めているんですが、それは罪ではないというわけです。なぜかというと、彼らの罪の定義によりますと、罪というものは律法の違反の行為だからというんです。行為になって初めて自分の罪となるというんです。 ですから生まれた時の赤ちゃんはまだ行為を犯してなくて、人は生まれながらに罪人ではないという考え方です。罪というものは自分で犯して初めて私の罪となるということであります。もう一方のグループは現在を信じない人たちです。現在を信じる人たちです。彼らはアダムから受け継がれてきた罪への傾向は罪そのものであると考えます。なぜ？罪というものは、罪の定義が立法の違反の行為だけではなく状態も彼らにとっては罪だと考えるんです。状態、犯さなくてももうその人の性質そのものが罪に偏っているんだから、これはもう罪の状態だという考え方です。ですから生まれた時から人は罪人であるという考え方を持っているんです。問題はこの罪とは何か、それは行為となって顕在化したものだけなのか、それとも罪への傾向も含むのか、この問題皆さんはどうお考えでしょうか。そしてこの考え方が我々の毎日の信仰生活に大きな影響を及ぼすんです。先ほどの現在を信じないグループは罪とは何かということを説明するときにこの第1ヨハネ 3-4 を使います。これは聖句ですから正しい聖句であります。すべて罪を犯す者は不法を行う者である。罪は不法である。つまり法を犯す者、犯すこと、これが罪であるというんです。サムエル記上 16-7、 しかし主はサムエルに言われた。私が見るところは人とは異なる。人は外の顔形を見、主は心を見る。キリスト実物教訓371ページに、自分を愛する者は律法を犯す者であると。もう行為を犯さなくても自分を愛する性質の者は律法を犯す者であるというんです。神の愛の律法の精神にもうすでに反しているというんです。彼は戒めを守っていたと公言はしたけれども、すべての戒めの精神と命である原則に欠けていた。彼は神と人に対する真の愛を持っていなかった。これがないことは天国に入るにふさわしいものとするすべてを彼が書いていたことを示したものであった。彼は自己を愛し世の利益を愛していたから天の原則と調和していなかった。キリストへの道29-30、やがてキリストに導かれて十字架を見せられ、自分たちの罪が彼を差し通したことを知るとき、おきての何たるかをかが良心にはっきりと焼き付けられて、悪に満ちた生活や心の奥深くに根ざした罪が示されます。生活ばかりでない、キリストの十字架を仰いでキリストのご品性をそこに見るときに、自分とは何と違うんだろう、自分は何と罪深い性質なんだろうということを感じるんです。キリストへの道31-32、救い主は神の掟の原則、すなわち神と人とを愛するということをその生涯において完全に実行したもうたのであります。また慈悲と無我の愛が救い主の命でありました。ですから私どもが救い主を眺め、救い主の光に照らされるとき、初めて 自らの罪の心の罪深さが見えてくるのであります。同じキリストへの道33ページ、神の栄光のただ一筋でも、あるいはキリストの純潔のただ一ひらめきでも、人の心に照り込むとき、心の汚れの一つ一つが痛々しいまでにはっきりと見せられ、人の性質の欠点、欠陥が余すところなく示されるのであります。それは汚れた欲望、不誠実、汚れた唇などをはっきりと見せるのです。罪人の目には神の律法を無視した不誠実な行いがはっきりと見せられ、人の心を探る神の御霊に打たれ苦しめられます。そしてキリストの純潔無垢のご人格を眺めて、自分を忌み嫌うようになります。キリストの道33、34、パウロは律法の義については、つまり外部に現れた行為、これについては落ち度のないものであるとピリピ3-6に書いてあります。彼はそう申しましたが、ひとたび掟の霊的精神が理解されたとき、自分は罪人であると悟ったのであります。ああ、私はなんと惨めな人間なんだろうと彼は心から叫んだのでありました。そしてただキリストのみが自分を救い得るのだということを彼はそこで教えられたのでした。人が掟を外的生活に当てはめ、掟を自義的に解釈すれば、彼は罪を犯していなかったと言えるのであります。しかしその聖なる条文の深い精神を見つめ、神が見たもうように自らを見つめたとき、心へり下った見前に伏し、自らの罪を告白したのであります。神がご覧になるように自分を見る、律法の深い、この文の深いところを、その精神を見つめて、神がご覧になるように自分を見る、こういうことをしなければ心を砕かれることはないのです。そして本当の悔い改めをして真の告白をすることはないのであります。ひとたび掟の霊的精神が分かったとき、罪の醜さがそのままありありと見せられ、自尊心は失せ去ったのであります。すべて罪を犯す者は不法を行う者である、罪は不法である、不法とはそもそも何なのか、これは先ほどからずっと読んできたように、愛の律法の精神と調和していない行為だけではなくて、状態、罪の傾向を含むのであります。ですから罪とは何かということを考えるとき、不法であると考えますが、その不法は何かということ、それは律法を犯すことでありますが、その律法とは何か、それは一言で言えば愛であります。その愛がなければ我々は律法を犯す、つまり罪人であると言えると思います。罪とはこういうわけで、実家を破ることに加えて、高ぶったり誇ったり不作法をしたり、自分の利益を求めたり、苛立ったり恨みを抱くことであります。 また不義を喜んで真理を喜ばないことであります。そして忍ばなかったり信じなかったり望まなかったり絶えないことであります。行為に現れなくても性質の罪を我々は持っているのです。人間の罪の問題は消えることのない、今のところ消えることのない、しっかり心に染み込んだ罪への傾向であります。まず神と和解するためにはこの現実を受け入れなければなりません。自分は文に書いてある律法を犯さなかったからといって、自分は罪人でないといって自分を欺いて自分に安心感を与えてはいけないのであります。まとめますと、1番、すべての人は生まれつき罪を持っている。2番、この罪は表現あるいは行為のうちに存在するのではなく、性質そのもののうちに存在する。カシの木がどんぐりに由来するように、すべての罪の行為は罪の性質に由来する。腐敗した木は時期にその悪い実によって自らの状態を明かすことになる。実が木を粗悪にするのではなく、木が実を粗悪にする。4番、このように罪は2つの側面、生来の罪と行為の罪において考察されるべきである。信徒は古き人とその行いとを一緒に脱げ捨てるべきであるとパウロは述べています。ある人は罪というものはもう我々の行為とは関係なくて、もう罪の傾向、罪の性質、我々の性質なんだから、もうどんなに努力して律法を守ってもどうせ罪人なんでしょと言って、これでは投げやりな態度になるのではないかと言って心配する人たちがいます。そうでしょうか。ダニエルは自分に天使が使わされたとき、その天使の栄光を眺めて自らの弱さと不完全さを感じ気を失ったのであります。その時彼は自分の無力さを知って、そしてこのようにひとたび感動を受けた心は我欲を憎み、利己心を忌み嫌い、キリストの義によって神の律法またイエスの品性に調和した心の純潔を求めるのであると書かれてあります。投げやりになることはありません。不思議と神様の恵みによって永遠を思う心が我々の心に植えられて、そして神様に助けてくださいという願いを恵みによって神様は我々に心に与えてくださるのです。ですから決して投げやりになることはないのです。ペテロの場合です。彼は主に対する愛、自分の不信仰の恥ずかしさ、キリストが卑しい人間の肉体を取られたことに対するありがたさ、特に限りなく純潔であられるイエスの前にあって感じさせられる自分自身の汚れに圧倒された。仲間の者たちが網の中の獲物を取り入れていた、いるとき、ペテロは救い主の足元にひれ伏して、主よ私から離れてください、私は罪深いものですと叫びましたが、その時叫びながらイエスから離れることができない気持ちでその足元にすがりついていたというんです。自分の罪深さを悟って投げやりになりませんでした。むしろますますキリストの必要を感じたのでありました。我々は後の雨によって品性が完全になることをということを理解していますが、 だからといって、ああ後の雨、日曜休業令の後まで好きな生活をしよう、罪との戦いやめよう、どうせ後から清くなるんだからという考えは誰も持っている人いませんよね。なぜならここにあるように、先の雨がその働きをしないならば、後の雨は完全の実を成熟させることはできないということを知っているからです。私たちに与えられた現代の真理は、我々に希望と力を与えるものであります。ヘブル 4-12 には、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄と切り離すまでに差し通して、心の思いと志とを見分けることができる。神様は我々の心を吟味して細かい動機までご存知であります。だから失望するでしょうか。自分は決して変えられることのない性質があるからといって失望するでしょうか。ヘブル 4-14 には励ましの言葉があります。さて私たちには、諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守ろうではないか。15節、この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないようなお方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に、あるいは誘惑に遭われたのであります。16節、だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないかとパウロは招いております。決して我々を失望に置き去りにしている神ではありません。ヘブル 2-16 には、確かに彼は天使たちの性質をおとりにならないでと禁定訳に書かれています。天使たちの性質をおとりにならないで、アブラハムの子孫を取られた。そこでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪をあがなうために、あらゆる点において兄弟たちと同じようにならねばならなかった。主ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのであります。我々の大祭司は上からただ眺める神ではなく、ともなるイエスであります。我々の苦しみを我々のそばに立ったがゆえに、同じ苦しみをご存知の神であります。憐れみ深いそのお方が、しかも忠実にそのお働きをなすのであります。何を投げやりになる必要があるでしょうか。地上の聖女では大祭司が年に一度贖いの日に聖女の罪を清めました。これは天の聖女のモデルでありました。同じように天の聖女において大祭司イエス・キリストもご自身の血をもって天の聖女の罪の記録に許しと記入されて、そして記録を法的に清めました。これがなされる、これをすることができるのは、ただキリストの血によってのみであります。一方、地上においては聖霊が信者の魂を道徳に清め、そして生き返らせ、そして力を与えました。 聖霊はキリストと共にお働きになります。聖霊がなすこと、いろいろとあります。罪を悟らせること、いろいろありますが、聖霊は水として例えられております。キリストはこうおっしゃいました。誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい。私を信じるものは聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われたのである。乾ききった荒野に湧き出て、荒れ果てた地に花を咲かせ、死にかけた者に命を与えるために流れ出た新鮮な水は、キリストだけが与えうる神の恵みの象徴である。生ける水、あるいは聖霊は命の水のように魂を清め、生き返らせ、力づけるのであります。物理的なものは霊的なことを教えるために神様はデザインなさいました。水は皆さん、体何で洗いますか？水で洗います。水は清めるという性質を持っています。聖霊は清めるのであります。そして喉乾いた時、もう乾きすぎたらもう人は死にそうになりますが、植物も水をかけるとまた生き返ります。生き返るばかりでなく、ぐんぐん成長していきます。力づくのです。キリストが内住しておられるもののうちには尽きない恵みと力の泉がある。イエスは真心から彼を求めるすべてのものの生活を楽しくし、その道を照らしてくださる。イエスの愛を心に受け入れるならば、それは永遠の命に至る良い技となって湧き出る。それは泉が湧き出た魂を祝福するばかりでなくて、その生きた水は正しい言葉や行為となって湧き出て、周りにいる乾いた人々を潤すのである。罪への傾向、これを持っている、我々は持っている、この問題を持っているということをまず認めなければなりません。そしてそれに解決が与えられていることも感謝したいと思います。ダニエル 8-14 がセブンスデイアドベンチストに与えられて、このプロテスタント諸教会が抱えていたこの問題に答えを与えてくれたのです。なんと私たちを与えられた特権でありましょう。このことを伝えないで我々は何を伝えるのでしょう。ただローマ法王が世界征服する、そういうことばかりではなく、人々の目を天の至聖所のイエス・キリストに向けさせなければなりません。ダニエル 8-14 を改めてお読みいたします。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に服する。これが我々に与えられた感動的な約束であります。この日にあなた方のため、贖いの日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前にもろもろの罪が清められるからである。もし罪の行為が罪であるとすれば、この日に何が清められるというのでしょう。行為を記録したその書物が消されるのでしょうか。それでは魂にある問題はまだ解決されておりません。 マラキ3の3、彼は銀を吹き分けて清める者のように座して、レビの子孫を清め、金銀のように彼らを清める。そして彼らは義を持って捧げ物を主に捧げる。その時ユダとエルサレムとの捧げ物は昔の日のように、また先の年のように主に喜ばれる。イザヤ 4-2、 その日主の枝は麗しく栄え、地の産物はイスラエルの生き残った者の誇り、また光栄となる。そして主が審判の霊、裁きの霊と滅亡の霊と書かれておりますが、焼き尽くす霊をと禁定訳に書かれております。焼き尽くす霊とをもって、つまり罪を除去する聖霊をもって、シオンの娘らの汚れを洗い、エルサレムの地をその中から覗き去られるとき、シオンに残る者、エルサレムに留まる者、すべてエルサレムにあって命の書に記された者は聖なる者と唱えられる。エレミア 50-20、 主は言われる。その日その時にはイスラエルの咎を探しても見当たらず、ユダの罪を探してもない。それは私が残しておく人々を許すからである。ゼカリア 3-5、ヨシアは汚れた衣を着て御使いの前に立っていたが、御使いは自分の前に立っている者どもに言った。彼は汚れた衣、彼の汚れた衣を脱がせなさい。またヨシアに向かって言った。見よ、私はあなたの罪を取り除いた。あなたに祭服を着せよう。私は言った。清い帽子を頭にかぶらせなさい。そこで清い帽子を頭にかぶらせ、衣を彼に着せた。主の使いは傍らに立っていた。ヘブル 10-14、彼は一つの捧げ物によって清められた者たちを永遠に全うされたのである。聖霊もまた私たちに証しをして、私がそれらの日の後彼らに対して立てようとする契約はこれであると主が言われる。私の律法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけようと言い、さらにもはや彼らの罪と彼らの不法とを思い出すことはしないと述べている。結論は、クリスチャンは罪に勝利はできます。勝利はできますが、皆さんも経験されていると思いますが、勝利してもまだ我々の心に罪が残っているんです。湧いてきます。勝利はできます。ただし苦しいですけれども、体を鞭打ちながら勝利しますが、たとえ勝利したとしてもまだ利己心が生きております。まだ貪欲な衝動が起こってきます。そしてこれは我々が何年そういう経験を積んでも、いつかは清くなるかなと思っても、決してそれがなくなることはありません。ちょうど草の草刈りをして、ああきれいになったと思っても、根がある間は必ずまた新しい雑草が生えてくるように、この根っこがある間は勝利はできてもまだ天国に行けるような状態ではないのです。天国に行く人たちはその根っこはないはずです。キリストもありませんでした。問題はいつそれがなくなるか。今はある、将来はなくなる。いつそれがなくなるんでしょうか。キリストの再臨の時に体が栄華された時でしょうか。罪の根っこがなくなるためには完全な肉体が必要だから、だから再臨の時に我々は罪を犯さなくなる、罪の性質がなくなるという考え方は、まだ栄華されてなかったキリストは罪人であるという理論を作り上げます。キリストはまだ栄華されてませんでした。 我々と同じ肉体を持っておりました。であるならばキリストは完全な品性を持つことが不可能であったんでしょうか。いいえ、そうではないです。肉体が完全であれば完全な品性になれるのではなく、聖霊がその人の心を完全に支配したときにその人は罪を犯さなくなるんです。後の雨によって印される働きにおいて初めて罪はもはや支配しないばかりでなく残らないのであります。不思議と消え去っていくんです。ダニエル8の14の聖女の清めの約束は私たちの問題、罪への傾向の問題に対する神様の最後の回答であります。マルコによる福音書10章の46節から盲人バルテマイについて書かれてあります。お読みいたします。それから彼らはエリコに来た。そしてイエスが弟子たちや大勢の群衆とともにエリコから出かけられたとき、手前の子バルテマイという盲人の小敷が道端に座っていた。この事件が起こったのはキリストの最後の受難週の数日前のことでありました。バルテマイという人はキリストがエルサレムに入場する前に最後に癒された人でありました。この時キリストが亡くなる時ですから、杉越の祭りでしたから、もう世界各地からユダヤ人が大勢エルサレムに集まってきておりました。ですからここに大勢の群衆とともにイエス様が来られたと書かれております。で、これらの群衆とは異なって一人キリストの助けを必要と感じている人がいました。それがバルテマイという盲人の小敷でした。小敷、私たちも教会に来ていながら大勢の群衆の中に混じって何の癒されなければいけないという必要感も感じないで、癒されないでただキリストとそばにいるだけ、そういうことはないでしょうか。この大勢の群衆のようではなく盲人バルテマイのように我々はキリストの必要に渇きを覚えなければなりません。ところが47節、ところがナザレのイエスだと聞いて彼はダビデの子よ、イエスよ、私を憐れんでくださいと叫び出した。彼は盲人ですが耳はすごく発達していたはずです。たくさんの人たちが近づいてくるのを彼は聞いたんです。そして周りの人たちになんでこんなに今人の足音が聞こえるんだと聞いたんです。そしたらある人たちがナザレのイエスのお通りだと答えました。彼はこの時を待っていたんです。ずっとナザレのイエスに会いたかったんです。そしてもう待ち伺っているとこれがイエスだということが分かって、彼は大きな希望を持ってそして熱心に叫びました。ダビデの子イエスよ、ダビデの子イエスよという叫びはどういう意味でしょうか。これは約束されたものメシアだという表現です。彼はこのお方が自分の救い主であるということを分かっていたんです。 自分を癒すことができるのはこの方だと分かっていました。ですからダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫びました。熱心に。48節、多くの人々は彼を叱って黙らせようとしたが、彼はますます激しく叫び続けた。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。この時ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたことを人々は知っておりました。ですからあんまりイエスよイエスよと言ってユダヤ人たちを刺激して捕らえられたら大変だから、黙ってなさい、あんまりイエスイエスって言うんじゃない、叱ったんです。しかし彼はそれに屈しないで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいとますます熱心に叫びました。マルコ 10-49、 イエスは立ち止まって彼を呼べと命じられた。そこで人々はその盲人を呼んでいった。喜べ、立て、お前を呼んでおられる。50節、そこで彼は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのもとに来た。彼は自分の汚れた服を脱いで、そして立ち上がって信仰を持って立ち上がってイエスのもとに行ったんです。彼は盲人ですから上手に踊ることできなかったでしょう。でイエス様はその様子を見ておられて、この男の顔を見て盲人であることはもう一目瞭然でありました。しかしイエス様は何とおっしゃったでしょうか。イエスは彼に向かって言われた。私に何をしてほしいのか。なんでこんなことを聞くんでしょう。分かっていることをなぜイエス様は聞くんでしょうか。分からないからではないんです。この人が、盲人が自分の必要をはっきりと分かって、周りの人たちもはっきりと分かって、具体的に何が必要だということを言う機会を与えたんです。その盲人は言った。何と言いました。乞食だからパンをくださいと言いましたか。この方はせっかくのメシアですから、パンをくださいとかそういうレベルのリクエストではもったいなすぎるということを彼は知っておりました。この人なら今まで絶対に誰もできなかったことをおできになるはずだと彼は知っていたんです。彼は不思議なリクエストをしました。先生、信仰を持って彼は言いました。見えるようになることです。皆さん、我々の貪欲高慢心が取り除かれるようになることですと祈っているでしょうか。あるいは食欲を制することができるようになることですとか、いい車が、故障しない車が与えられるように、そういう祈りで終わってないでしょうか。そろそろ迫害が来るので水タンクが欲しいですとか、そういう祈りで終わってないでしょうか。自分の本当の問題を知ること、本当に大事であります。自分たちの高慢心、利己心、貪欲、こういうものが癒されなければならない、癒されたいという渇望を我々は持たなければ、信仰によって持たなければなりません。 そこでイエスは言われた。行け、あなたの信仰があなたを救った。すると彼はたちまち見えるようになり、イエスに従っていった。この時彼は肉体的な視力が回復しただけではなく、彼の内面的な目も開かれました。そして自分の前に立っておられるこの人こそ、自分の贖い主であると認めたのであります。バルテマイがそうであったように、私たちもキリストの必要を感じ、そして彼と同じように熱心で決心の固い信仰を持たなければいけません。その時、私たちが渇望する祝福を受けるのであります。神様は私たちに試練を与え、そして我々の誇りと野心を壊します。そして悔い改めて打ちひしがれているときに、我々をまた引き起こしてもくださるんです。そして我々が本当に罪を犯したことを悔い改めるときに、あなたは私に何をしてもらいたいのかと我々にも聞いてくださるのです。涙と悲しみのうちに自分の誤りを告白することほど、人間にとって気高い行為はない。律法を守ることはただ外見上のことではありません。外見の上の行為と同様、感情やら動機にまで及ぶというんです。そして我々の品性について、天の記録の書はまだ犯していないのに、機会があったら将来犯したであろう罪まで記録するというんです。であるならば、我々は私は犯していないから、我々は我慢しているから、欲はあるけども犯してないから大丈夫というような自分をこういう欺きをしていいんでしょうか。それは非常に危険であります。大草塔下巻397ページに、今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかった。サタンは人々の心にの中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があると、サタンはそれを用いて誘惑の力を表す。私の隣に美しい女性がいるとして、私を誘惑したとします。私の心がそれに反応したとします。しかしこの人と何の会話もしない、見ない、行かない、こういうことをしていれば大丈夫でしょうか。しかし心は反応しています。目はこっちを見てますけど、心の目はあっち向いています。罪に反応する心があります。誘惑と自分の反応する心は違うということを分かっていただきたいのです。誘惑はサタンから来るもの、しかし反応する心は我々のものであります。これを同じだと考えて反応するけども、行かないから自分は罪人じゃないと思うことは、最後の悩みの時に立てません。 サタンはその心の欲望にそれを用いて誘惑の力を表す。二つは違うものであります。イエス様は誘惑された時に心を反応したでしょうか。飛び降りなさいと言われた時に、ああ飛びたいな本当はと思ったでしょう。思ってません。サタンが自分に有利に活用できる、することのできる罪がイエス様の中にはなかった。そしてこれが悩みの時を耐え抜かなければならない、私たちのうちになければならない状態なのであります。好意を犯さなかったから大丈夫ではないです。自我との戦いは続きます。罪への勝利と罪の除去は全く異なった経験であります。罪の勝利はしますが、まだ罪の除去は経験していないんです。私たちはクリスチャンになっても、なって、生まれ変わっていない力と熱情が闇の王国の勢力に後押しされて、こぞって彼に反対することを知るであろうと書かれてあります。皆さんもそれを経験していると思います。彼は毎日献身を新たにして、悪と戦わねばならない古い習慣、罪を犯そうとする生来の傾向が支配力を振るおうとするであろうから、これに対していつも油断なく見張り、勝利を得るためにキリストの力によって戦わねばならない。戦う、そして罪に勝利する。しかしまだ問題は解決しておりません。いつこの問題は解決されるか。大曹統下巻218ページ、調査審判と罪を拭い去る働きは主の再臨の前に完了しなければならない。死者は書物に記録されたことによって裁かれるのであるから、彼らが調査されるその審判が終わるまでは彼らの罪は拭い去ることはできない。しかし使徒ペテロははっきりと、信者の罪は主の御前から慰めの時、すなわち後の雨が来る時に拭い去られる。そしてキリストなるイエスを神が使わせてくださると言っている。調査審判があるとキリストが来られる。そして携えてきた報いをそれぞれの人にの行いに従ってお与えになるのである。我々の罪は、罪の傾向は、我々の大祭司イエス・キリストが天の聖女の至聖女におられる間になされると書かれております。その至聖女の中でキリストはご自身の民のために贖いをなして、彼らの罪を消し去り、御国を受けておられた。御国の民はもう出来上がっていた。子羊なるキリストの婚姻は終わった。国と全天下の国々の権威とは皆イエスと救いを受け継ぐ者とに与えられ、イエスは王の王、主の主として治められることになった。イエスが至聖所から歩いて来られると衣の鈴が鳴るのが聞こえた。そして外へ出られると暗黒の雲が地上の住民を覆った。その時はもう不義な人類と神の怒りとの間には中保者がおられない。はっきり聖書と証の文によって救いの計画が説明されております。我々は罪の傾向という問題を持っていても失望するには及びません。我々の大祭司イエス・キリストが天で聖女を清められるとき、聖霊が我々の心も完全に清めるばかりでなく徳で満たしてくださるということを感謝したいと思います。 私たちがこの祝福に預かれるように願いたいものであります。そして最後の働きに参加できるものとなりたいものであります。